岩手県議会だより B 面。二人目、希望岩手、畠山茂議員、宮古選挙区。水産業の持続的な発展について。近年、岩手県の主要魚種である、鮭、サンマ、イカの不漁が極めて深刻な状況です。水産加工業者の中には、原料を地元で確保できず、輸送費をかけて調達しており、従業員の維持や給与の支払いがままならない状況もあると聞きます。また、地球温暖化などにより、令和4年度の主要魚種の水揚げ量は、鮭が震災前の 2%、サンマは 7%、スルメイカは 11% と大きく減少する一方、マイワシ、サバ、ブリなどの水揚げ量が増加しています。各漁協や漁家は、主要魚種の減少、魚種の変化への対応などに苦慮しています。県は、令和4年3月に、岩手県水産業リボーン宣言を行っていますが、激変する水産業の環境変化を受け、本県水産業の持続的な発展に向けて、どのような認識を持ち取り組んでいくのか伺います。
主要魚種の不漁は、漁業者や漁協、水産加工業者などの経営に深刻な影響を及ぼしており、水産業リボーン宣言に基づき、関係者が一丸となって主要魚種の資源回復や増加している資源の有効利用、新たな漁業・養殖業の導入の取り組みを進めていくことが重要です。鮭資源の回復に向けては、種卵の確保を進め、北海道などからの提供を合わせて目標の約6割の5000万粒ほどを確保しているほか、ウニ資源の畜養出荷では12漁協に取り組みが拡大しています。鮭マス類の海面養殖では、来年度の水揚げに向け、今年度より3地区多い9地区で取り組みが進められています。県ではこうした取り組みを支援しながら、本県の水産業が活性化するよう、関係機関団体と一丸となって取り組んでいきます。写真があります。養殖場での水揚げの様子。説明。漁船の生けすから大きな網を引き上げているところです。中には網の半分ほど魚が入っています。写真終わり。蒸気の他に牡蠣についても質問をしています。1. 沿岸振興。2. 岩手県産の農林水産物食品の海外輸出促進。3. 鳥獣被害対策とジビエの利活用。4. 宮古港の港湾振興ほか。
3人目、自由民主党河村振興議員、花巻選挙区。海外からの誘客拡大に向けたトップセールスについて。海外からの観光客誘致には、現地海外事務所と連携した取り組みが必要と考えます。現在、韓国との関係が良好で、誘客が見込めると思いますが、ソウル事務所と連携した知事のトップセールスが不足していると感じます。知事が現地に赴き、本県の魅力を発信することで、海外からの誘客に対する意気込みを示す場になるほか、現地の方々と直接意見交換することで、現地のニーズを知る機会となるなど、本県の観光産業振興に大きな効果が期待されます。観光産業におけるトップセールスを積極的に行ってほしいと思いますが、今後の方針を伺います。
これまで、岩手花巻空港への定期便、チャーター便の誘致と連動して、中国、台湾、香港などで航空会社や旅行会社の訪問や観光交流レセプションの開催、また農林水産物や日本酒の輸出拡大に向けた取り組みと連動して、東南アジアや北米などで観光 PR を行うといった トップセールスを展開してきました。今般の盛岡市のニューヨークタイムズ紙への掲載や、本県出身のスポーツ選手の活躍などにより、岩手県の知名度が世界で高まっていることから、この契機を生かし、海外からのさらなる誘客拡大を図っていきたいと考えています。今後は、個人旅行客の伸びが期待できる国や地域へのアプローチを進めていくほか、近年は韓国からスキーなどの特定の目的を持った旅行者が増加している状況を踏まえ、北東北三県、北海道、ソウル事務所と連携したトップセールスの実施も検討していきます。写真があります。海外でのトップセールスの様子。説明。黄金の国岩手と書かれた中尊寺金色堂を模したパネルの前に、達増知事、スーツ姿の男性、着物姿の女性を真ん中に、10人の黄色の法被姿の人たちが並んでいます。写真終わり。上記の他に下記についても質問をしています。1. 農業振興。2. 岩手花巻空港の利用促進。3. GX の推進。4. DX の推進ほか。
12月6日水曜日、一般質問。一人目、岩手県民クラブ、無所属の会、工藤剛議員、八幡平選挙区。スキー場を核とした観光振興について。スキー場は小さな頃からウィンタースポーツに慣れ親しむためにも欠かせない施設であり、冬季の観光施設でもありますが、県内スキー場の来場者数を見ると、コロナ感染症や物価高の影響もあってか、落ち込み傾向にあります。ウィンターリゾートの核となるスキー場に、国外、県外から積極的に誘客していくことは、岩手の観光にとどまらず、ウィンタースポーツへの関心の高まりと振興にもつながると考えますが、スキー場を核とした観光振興に対する県の考えと取り組みについて伺います。
県内スキー場の来場者数は、アルペンスキー世界選手権盛岡雫石大会が開催された平成初期の350万人前後をピークに大きく減少していますが、最近は外国人の来場が目立ち、またバックカントリースキーなどの人気も高まっています。岩手県にとってスキー場は、冬季の観光客を確保する上で欠かせない存在であり、県内のスキー場は雪質に恵まれ市街地からのアクセスに優れるなど、国内外から高い評価を得ています。今年度は1月から岩手冬旅キャンペーンの一環として、民間と連携して首都圏で県内スキー場の PR イベントを開催するほか、旅行商品の造成支援、さらには海外からの誘客を図るため、東北観光推進機構や青森県、秋田県と連携し、インフルエンサーの招待なども実施しています。また、八幡平市では、民間の方々が旧八幡平スキー場の活用に取り組んでおり、こうした取り組みとも連携しながら、国内外からの誘客を図り、スキー場を核とした冬季の観光振興を図っていきます。写真が2枚あります。岩手冬旅キャンペーンチラシ。説明。1枚目。全体が青のトーンです。真ん中に、本州で一番寒い冬に行くと縦に書いてあり、氷のトンネルの中にコートを着た人が2人立っています。2枚目。全体がピンクのトーンです。真ん中に、冬晴れにひときわ輝く海があると縦に書いてあり、浄土ヶ浜で帽子をかぶった人が大きく手を広げています。写真終わり。 蒸気のほかに火気についても質問をしています。1. 人口減少対策。2. 第一次産業の振興。3. 県北地域の高規格道路の整備。4. 市町村との連携。
2人目、自由民主党、村上秀典議員、志和選挙区。熊被害対策の強化について。昨今、熊による被害は深刻化しており、農業被害のみならず、人的被害も珍しくなくなっています。著しく増加する熊被害に対しては、農業被害の防止という観点にとどまることなく、市町村とも連携しながら、市街地への出没の抑制、さらにこれまで以上の捕獲などに取り組んでいく必要があるのではないでしょうか。狩猟を担う方々への支援を含め、今まさに緊急的な対応が必要と考えますが、知事の考えを伺います。
11月27日に開催したツキノワグマ緊急対策会議では、科学的な知見に基づく個体数管理と被害防止対策について、関係者で改めて情報共有を図るとともに、必要な情報を県民に発信することができたと考えています。これまで本県では、熊との適正な共存関係を探る中でも、捕獲許可の弾力的な運用を行ってきており、11月20日時点で、県内の捕獲頭数は820頭に達しています。11月13日には、北海道東北地方知事会の会長として、熊の指定管理鳥獣への追加などの緊急要望を行い、環境大臣や農林水産副大臣にも強い危機感を共有していただきました。自然と人間の共存を図り、中山間地域の未来を作っていくためには、熊を人の生活圏に寄せ付けないゾーニングの考え方を普及させるとともに、冬眠明けに行われる熊の春季捕獲を県として支援する必要があります。そのため、今議会に追加提案する補正予算案に必要な経費を計上しており、市町村や猟友会などと連携しながら、自然と人間が共存できる地域社会を築いていきます。写真があります。北海道東北知事会による緊急要望の様子。説明。スーツ姿の男性4人がこちらを向いて立っています。右端のタッソ知事らが要望書を手にこちらに示しています。写真終わり。蒸気のほかに火気についても質問をしています。1. 岩手県民計画 2019-2028 2. 子育て環境の充実 3. 多様化する社会環境への対応 4. 地域医療ほか
3人目、日本共産党高田一郎議員一ノ関選挙区中小零細事業者への支援について、30年に及ぶ経済停滞に物価高騰が襲いかかり、県民生活の厳しさを深刻にしています。中小零細事業者は、売上が上がっても、粗利益は落ち込む中、融資返済とともに賃上げに取り組みながら、事業の継続に努力していますが、5年間で県内の事業所は、3077事業所が減少するなど、厳しい現状にあります。中小企業者等事業継続緊急支援金の売上要件を緩和し、支援金を引き上げ拡充すべきです。例えば、大船渡市では、法人は15万円、個人には 7.5 万円の上乗せを行うなど、県内9市町で県の事業に上乗せを行い、事業者から大変歓迎されています。物価高騰で影響を受ける事業者から最も歓迎されている事業であり、 市町村と連携して取り組むべきではないでしょうか。
中小企業者等事業継続緊急支援金は、エネルギー価格・物価高騰の影響を受ける中小企業者に緊急的な支援を行う制度として、これまで2回にわたって市町村とも連携しながら実施し、事業者の事業継続に一定の役割を果たしてきたものと認識しています。物価高騰などは依然として続いていますが、今後は物価高騰に負けない県民の安定した暮らしの実現に向けて、中小企業者の賃上げを促進していく施策がより求められていると考えています。このことから、今議会に中小企業者の賃上げ支援のための予算案を追加提案する予定であり、今後はこの支援事業を通じて、中小企業者の事業継続を支えていきます。写真があります。中小企業者等事業継続緊急支援金令和5年度事業チラシ。説明。2ページにわたるチラシです。1ページ目は、中小企業者等事業継続緊急支援金のご案内とあり、詳細が書かれています。2ページ目は、よくあるご質問として、Q&A 問い合わせ先が書かれています。写真終わり。上記のほかに、下記についても質問をしています。1、賃上げと待遇改善、人間を大切にする働き方改革。2、子育て支援策と社会保障の拡充。3、年金制度。4. 高すぎる国保税ほか。岩手県議会パネル展示。県議会議事堂1階玄関ホールで、県議会の歴史や活動を紹介するパネル展示を行っています。どなたでも自由にご覧いただけます。ぜひお立ち寄りください。展示内容。県議会の歴史。議事堂の変遷、委員会活動の様子など。展示時間、月曜日から金曜日、8時30分から17時15分、年末年始、祝日を除く。写真があります。説明。玄関ホールの壁に古い建物の写真などが多数展示されています。写真終わり。若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から12月定例会のポスターを作成しました。12月定例会のポスター制作者である岩手県立一ノ関第一高等学校村上作さんのコメントです。岩手の未来においてより高みを目指したいという思いから登山をモチーフに選びました。また、岩手の自然の険しさや美しさも同時に表現しようと考えました。私たち若い世代でより良い未来を作るのだという思いをみんなと共有したく応募したので、県議会に興味を持つきっかけになれたら嬉しいです。写真があります。説明。村上作さんが作成したポスターです。リュックを背負い、両手にポールを持って、険しい山を登っている若者がいます。道の先には、道しるべが見えます。右に、未来の岩手はここから始まる。左に、行ってみようよ県議会と縦に書かれています。写真終わり。県議会からのお知らせ。インターネット中継。県議会ホームページでは、本会議や予算決算特別委員会のライブ中継のほか、録画中継も行っていますので、ぜひご覧ください。岩手県議会公式チャンネル、YouTube。一般質問等のほか、岩手県議会の役割や議員の仕事などをわかりやすく紹介する動画、 私たちの岩手県議会を YouTube で配信しています。公式チャンネルからご覧ください。岩手県議会 Facebook 議会の日程や最近のトピックなどを配信するため、岩手県議会 Facebook ページを開設しています。県議会ホームページの岩手県議会 Facebook をクリック。テレビ広報県議会ダイジェスト番組今日の県議会総集編。一般質問の様子を3分程度にまとめた番組をテレビ岩手、岩手めんこいテレビの各放送局で質問当日の18時50分台に放送します。また、一般質問が終わった翌々週の土曜日に、今日の県議会総集編をテレビ岩手で放送します。令和5年度からは、字幕及び手話通訳をつける取り組みを行っています。なお、放送時間は変更になる場合があります。一般質問に登壇する議員と質問項目。各定例会で一般質問に登壇する議員と質問項目は、定例会開会日の本会議終了後に、県議会ホームページでお知らせしています。県議会ホームページで、一般質問通告をクリック。
事務局だより、岩手県議会だより第189号テープ版はいかがでしたでしょうか。次回は2月定例会の内容を収録し、5月頃にお届けいたします。収録内容へのご意見などがございましたら、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。連絡先は、郵便番号 020-8570、盛岡市内丸10番1号、電話 019-629-6021、または6022。以上で、岩手県議会だより第189号テープ版を終わります。この後には何も録音してありません。早送りで最後まで巻き取ってからテープを取り出してください。